ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
はい、北書店の佐藤です。
本日は北の国から、特番で3回目最終回ですね。90年代以降の特番編となります。まあ、本日も公開収録なんですけど、結果的にお客さんが0人で非公開収録になってしまいました。まあ、
いや、いいんですよ。
しょうがないですね。まあ、92、すだち前後、95、秘密、98、時代前編後編、
時代、
2002、遺言前編後編、まあ、大きく、まあ、前編後編を一つにすると、全部で4本ですね。
はい。ただね、90年代入ると前後編、
そう
95以外は全部前後編で、しかも1個が長いですよね。確か
1個ね、もう
2時間以上あるでしょ。
うん、だから後編だけで2時間半とかありますよ ね。
2時間、多分だから1つで5時間とか見た方がいいんじゃないかってぐらいのイメージがあって、だから95って何でしたっけ、時代でしたっけ。
時代は秘密。
あ、秘密か。秘密が1本だけだったっていうの結構ね、知らなかったな。あれも前後編だったイメージがあったので。
これは、あれですか、前後編ってことは、放送は2週にわたってやるんですか。
これね、2夜連続でしたよ、ね。
あ、2夜連続。うん、
だったな。と思うな。うん。ただね、それこそね、はいはい、リアルタイムで見てないのよ。リアルタイムとか、その、放映時に見ないで、後でビデオで見るみたいになったな、この見方と、物の見方と、僕の生活サイクルが変化してったっていうのも関係してますけど、親元離れて一人暮らし始めたのが、本当92年からなので、まさに92からなんですね。
歩行者で働き始めた頃ですか。
まあまあ、そこからまた数年かかるんですけど、92って僕がまさに新潟に出てきた年なんで、高校卒業してね。で、割と早々に、その年の夏だったと思うんだけどね、巣立ちがあったんですよね。
はは
うん、だから、その頃は、家であんまりテレビ見るって習慣もね、一人暮らしなので、あんましなくて、
はい、
なんか後々ビデオで見たなって感じでしたね。
なるほど。
うん、そんな感じでございました。
じゃあ、そんな巣立ちの前編から、ちょっとあらすじをね、BS 富士の、
はい、BS、前回に習って、
サイトからちょっと読んでみましょう。はい、北海道富良野にも、夏のへそ祭りが近づいてきた。出ましたよ、へそ祭り。丸太小屋を失った五郎は、和夫の家の小屋を借りて住みながら、山にもう一度丸太小屋を作ろうと頑張っている。旭川の看護学校に行っている蛍は、待ちわびる五郎の気持ちを知りながら、富良野には長いこと帰らない。実は密かに富良野の駅を通り過ぎ、帯広の畜産大学の恋人、ユージに、会いに行っているのだった。しかも来春ホタルが卒業したら富良野の病院に勤めることを楽しみにしている五郎の思いとは別に、ホタルはユージの叔父の札幌の大病院で生還の資格を取るつもりなのだ。一方、東京のガソリンスタンドで働く純はピザ店で働くタマコと知り合い、いつしか一線を越える仲になってしまう。
はい、
あ、ここね、
はい、
結構ね、すごく強調されてるのが、すだちでは、
はい、
セックスにどんどん溺れていく純と、純潔を守っている蛍ですが、
あ、なるほど、なるほど。
結構、
そうですね。
緒方直人に迫られても、ダメよみたいな。で、緒方直人がひるむっていう場面が印象に残ってますね。
あれですよね。だから89から3年後なんだよね。これ92ってのは。
89で純が暴走族に入ってたり。
そう。で、まあまあちょっと傷抱えて帰ってきたりっていうことがあり。
そうですね。
まあ、今ここで蛍の話をすると、蛍は、初恋だったわけでしょ。その、
そうですね、
友人に恋をして、まあ引き離されて。で、その後また結局友人は北海道に戻ってきてるっていう設定になってるのね。
そう、だ
その後その3年間。
は北海道にずっといたんじゃなかった。
いや、あれ東京行ったんじゃなかった。確か、なんか、うだつが上がんなくて、勉強が。
なんか浪人ばっかりしてたんです
よ、ね。そう、だからダメだっつって東京で鍛えてこいみたいな。
そうか。
それでまあ無事に札幌の大学に入ったっていう設定なんだよね。
帯広か
。その辺があんま説明されないままなので、なんかあれ、まあ、どうだったっけみたいな。
出番がどんどん減ってきてるんですよ、ユージは。
なんかね、あんまりよくわかんない
ですよね。うん、まあもう、なんか自然消滅みたいに出なくなるんですよね。そうそうそう。まあ自然消滅的に出なくなる人いっぱいいるんだけど。
あとなんかこうちょっと疑問だったのは、疑問というかもう一回がっつり見返してないんであれなんだけど、ホタルが89では富良野からこうあの学校通ってたじゃない、
あ
の看護学校に。それで今は旭川でしたっけ、
旭川に定時制看護学校に富良野から通ってたんですよ。
それもなんでだ
って、
それもなんか今親元離れて学校通いしてるってなんでだったっけとか、あんまし覚えてなくてね。
う
ん、なんで富良野から離れたんだっけみたいな。
あれ、うん、そうですよね。
89では家から通ってたんだよ。だけど92だと、帯広とどこかの学校の間をこう電車で通って友人に会いに行ってたっていうんだけど、
さすがに、うん、何時間もかけて、あ、なんか、はい、うん、通学が嫌になったのかな。
だから、だってほら、87初恋で、いわゆるその、
うん、
最終場面重要なところだけど、純と五郎の別れがあったわけでしょ。
はいはいはい、はい。
つまりその、蛍が五郎の、との生活を終えてっていうか、その、
うん、
親元離れて暮らすって結構重要な場面なんだけど、
い
つの間にかなってるので、そこを描いてもよかったのかも、とか、ちょっと思いましたけどね。
そう言われてみると
。それ、五郎も寂しかろうよっていう話なので、
ね、
うん。なので、こう、五郎がその、割とフライング気味に、ホタルの就職先を決めようとするんですよね、その、地元のあの病院にね。あれもなんかすごい焦る気持ちっていうか、五郎のなんかこう、ね、早くホタルが帰ってこないかっていう割とちょっと焦りのようなものを感じたりとか、
そうですね、うん、
そういうのが強いな、
まあ、先にね、ジュンがセックスに溺れるなんて話をしてしまったんですけど
いやいや、
その前に重要なことがあって、
はい、ありますね、
デイと再会して、
うん、はいはいはい、
あの遠距離恋愛をするんですよね。
あの初々しい場面ですよね。
そう、
割とね、
あの土曜日の8時に
いいなと思います
ね。俺たちひょうきん族を見ずにローマの休日とか
そうそうそう、うん、
名作映画を、
うん、見るんですよね、
時間を合わせて同時にビデオでレンタルビデオで見るという、
う
ん、レイ横山めぐみさんと、うん、純のそんな、
あれどことどこだったんだ、あれ札幌と東京か、
札幌と東京ですね。
そうそう、うん、
でそんなことをしつつガソリンスタンドで働いてるんですよね、
はい、だるそうだからだるとかって名前ついてたね、
そうそうそうそうそうそうね、だるそうにガソリンスタンドで働いていて、うんうんうん、その前はなんか分解少年みたいなあだ名つけられてましたね、ペンチだっけ、
ペンチ、ね、ペンチは中学の時だね、
そうか、うんうん、いろんな、まあ、みんなに好かれるタイプなのかな、あだ名で呼ばれるってことは。でそんなガソリンスタンドで働いていてタマコと出会うんですよ、
はい、僕あれ結城奈江さん、ね、
はい、
扮するタマコ、
はいはいはい、
結城奈江さんはねあれで初めて知ったんですよね、多分そういう人多いと思うんだけど、
あ、僕はね
正式なデビュー作ってわけじゃないですよね、あの92年、
あ、何で知ったのかというと思い出せないですね
割とその後なんか立て続けに役どころで
ポケベルが鳴らなく
て、ね、ポケベルが鳴らなくて割と直後で、
あ、ポケベルが鳴らなくてで
した、そうそう、あれもそれで知ったって人も多い、
うん、
でなんかこう役どころでこうちょっと嫌われるね、実生活実人生でも嫌われるような役どころになっちゃったのかな、あれ
ね、あまりに、
うん、それも演技力のなせる技なのに、ね、かわい
そう
ですよね、
そう演技力がありすぎるせいで、
結城奈江さんのねあのタマコの初登場インパクトあったけどね、
女たちから猛バッシングを受けるという、
うん、すごい可愛かったですよね、
そう可愛かったし、でもねタマコはね、うん、今こうして最近いろいろ勉強した目線で見ると、
はい、
ちょっと発達障害気味なとこありますよね。
あ、まあでも そんな風にも描かれてましたよね。ちょっと、ね、
あのすっごい意識が高いんだけど、
うん、
超ドジっ子なんですよ。
そうそうそうですね。
あのピザの宅配もろくにできないという。うん、だから、うん、だあのジュンは、うん、まあ俺と多分本当に近い感じで、はいはい、怠け者なんですよ。はいはい、つまんねえなーって思っていやいや働いてるけど、タマコはすっごい生真面目で、うん、そんなつもりないのに。うん、あまりにどんくさすぎて、
うんうん、
あの仕事場で疎まれてしまうっていう、うん、かわいそうなんですよ、
うん、結構ね、
まあ、疎まれてる同士ではあったんですよね、うんうん、だけど、うん、その意識の差たるや、うん、天と地ほどの差がありますよ、
タマコは九州ですよね、確かに、ね、
そうそうそうそう、
なんで出てきてるのかがいまいちわからない、学生だったのかな、あれは
夢を
夢を追ってたんですか、
夢みたいな、
うん、
いや映画好きだし、
うん、
なんか、うん、やりたいみたいな気持ちあったんじゃないですかね。
そうなんですかね。
どうなんでしょう。ただね、うん、ちょっといろいろあって、うん、まあもう別に話してもいいんだけど、
はい、
タマコがね、順とどんどん、まあタマコもね、それも発達障害のせいかわかんないけど、うん、なんかこいつみたいな感じで順をラブホに誘うんですよね。ここなら
それはね、あれだよね。しょうがねえだろっていうね。
ここなら、うん、安く何時間でもいられるわよって。いや、そんな安くないだろ。バブル期のラブホなんて。
そうですよね。試着戦するんじゃないかって、
うん。
休憩とはいえね。
うんうん、休憩で、ラブホで、ジュンとレンタルビデオを一緒に見る。ジュンの部屋で見た方がよっぽど安いじゃないですか。
確かに。本当そうですよね。
タマコの部屋でもいいし。うん、だけど、それを選ばずにラブホ、もうやる気満々じゃんとしか、そんなね、うんうん、こう、盛んな時期の男子にとっては、うん、そりゃしょうがない。
それはしょうがないですね。うん、
そうなんですよ。うん、ねえ。まあ、そんなのが、まあ、7月なんですけど、タマコと交際を始めるの。
そこ覚えてますね。
いや、ここに書いて
あるね。
今、あの、すだちの年表を見て、北の国から事件。
はいはい。
まあ、この年の92年の4月には尾崎豊も亡くなってます。
ああ、覚えてます。僕が、あの、高校卒業して新潟に出てきたのが、まあ、92年春で、最初に働いた仕事を職場に向かう車の中でね、そのニュースが。結構な衝撃でしたね。
そう、見知らぬ他人の家の庭で全裸で死んでたんですよね。とんでもねえ死に方だなって思って。
思い出すな。
そう、まあ、そんな時、ユキコが息子の大輔と富良野に来るっていうこともあります。うん、
はい、
あとね、重要なのが、蛍、自衛隊制服姿の小吉と電車で出会う。はいはい、
これが非常に重要な場面で。
そう、ここ、ね、
前半のね、前半の最重要な場面です、それ。
あのね、小吉がね、
よかったでしょ。
格変してるんですよ。
あそこからぐっと小吉良くなるんだよね。
そう。
つまりあれ、子供、要するに、83、84はまだ子供中学生で、
ええ、そう。
で、87、89と出ないで、そう。3作目ぶりに出て、変わってんだよね、小吉がね。
小吉
あれ感動的な場面だよ。
もうね、小学校、中学校の時、小吉結構肥満児だったじゃないですか。
そうそう。
で、可愛くね。
ガキ大将でね、大柄で。
なんかね、僕もね、男の子が家にいる身分として、他人の子可愛くないとかあんま思いたくないんですよ。それでも、にもかかわらず、憎ったらしいっていう気持ちにさせてくれる。
純がもう華奢だったからね、余計に。そうそう。で、まあ、実際実年齢も2個上なんで、確か
あ。あ、そうなんだ。
うん、は
その一方、純はね、髪の毛がどんどんゴワゴワになっていくし、
でかく、
ま、そう、肌もぶっつぶつになって、
どんどんそうなりましたね。
可愛くなくなっていくんだよ。
小吉のね、あの、電車の中で会うんだよね、ホタルが。物上にホタルがこう、電車の、石に座ってなかったんだよね、あれね。デッキかなんかにいた時に、自衛隊の一覧が入ってきて、一人振り向いたやつが、焦点パッて会ったら、
そう。
あの時視聴者も驚いたと思うね。小吉だーっていうね。俺、
それか
あそこ一番感動したかも、あの。なんか、結構すっかり忘れてるタイミングだったんですよね、あれ。
うんうん、
あの、本当に84年以降だったんで、以来、全く小吉に触れないまま87、89が終わったので、
はい、
そう、そこで来てね、いきなりあの場面は、うわーってなりましたね。
まあ、92年のね、7月はね、重要な出来事ばっかりですよ。まあ、タマコとの交際が始まって、
はい、
もうなんかしばらくやってたら、なんかもうすっかり、倦怠期の夫婦みたいになるんですよね。
それも謎なんだよね。なんか、純があんまりタマコ愛していないんだみたいな独白とかがあったりとかして。
まあでもね、タマコちゃんも、その、意識の高いドジっ子だから、結構付き合ってると、ここには画面には出てこないけど、なんかこう、本人にはそのつもりはなくてもイライラさせたりとか、そういうことがあるんだと思うんですよね。
そうですね。あとはまあレイちゃんとも一応同時進行なので、
あ、レイちゃんと
はプラトニックで、レイちゃんの方に引っ張られてるっていう部分も多分あったんでしょうね。
そうなんですよ、
うん、
そう、そんな折タマコちゃんがなんと妊娠してしまうという事件が起こります。
あれも謎だよな。
まあねえ、
妊娠しないようになれよ。
コンドームは知ってたような感じしたんですけどね。
そうなんです。
そんな折、はい、一方、 ソータと、うん、アイコ、
あ、そのエピソードもあった。
そう、7月結婚式を、ね、はい、盛大に行おうとするんですよ、はい、美穂潤です、はい、アイコは。アイコもね、うん、なんか女が一人で生きていくときに何があるかなんて言えないことだっていっぱいあるのよ、うん、なん
て、ね、同じですね、ありましたね。
そう、
それはまあ一個先の話だから。
あ、そっか、
弟に言うんだよね、
う
ん、AV 事件の時にね、
結婚式をなんか馬車引いて、
あ、それはだから92のまず第一のツッコミって話だけど、
とんでもない、
あれが意味わかんねえだろっていうね。
しかも
妊婦にね、
臨月の妊婦に、
だからもうだんだんこうね、やっぱりちょっと今回の収録ちょっと心配なんだけど、ネガティブな話ばっかになっちゃうかもしれないっていう、
はいはいはいはい、
心配がちょっとあるんだけど、
はい、
結果としてアイコは流産する
とは。そうなんですよ。
なんかそのための筋書きにしか思えないことが、なんかそういうためにする脚本が多すぎる気がして。
うん、まあ、なんかね、結果ね、淳君は中絶を希望、中絶を希望し、うん、本人は希望する、もう何も告げなかったんだけど、たまこちゃんは中絶を決断して、はいはいはい、一方では、ソータとアイコは流産しちゃうっていう、子供に恵まれない。
あれはね、見てらんねえって感じだった。
二つのカップル。辛すぎる。
そうそう、だからその、そうなんですよね。で、まあ、聖吉がまた悲しそうでね、
あ、
初の後、ね、後取りができるっていう時に、
そうですね、孫がね、まあ、初孫ですよ。
だけどさ、なんか、
初孫なのかな、
初孫だよ。ああ、でも兄弟いっぱいいるからね、
う
ん、だけど、牧場ついてるのはソータだし、
ソ
ータの子供ができるってことで、やっぱり特別だったと思うんだけど、にしてもこうなんかそう、その聖吉さんの涙も、
うん、
若干そのなんか企画のバカバカしさに、その結婚式のなんかぼやけてしまうっていうか、
うん、
なんか普通に流産でもよかったのにとか、正直言うとね、あの結婚式の段取りはどうなんだって、まあ、その
結婚式結構派手な結婚式したい願望が後の伏線にもなるんですけど、ね、
なってるんですけどね、そう、そういう事情あるのは分かってるんですけど、
でもまあ毎回ろくな結果を招かない、
そうなんだよね、あれなんか、ね、結果として関さん最後のあの泣きの場面だった気がしてね、
そっか、
悔やまれてならないという
ねえ、
あとちょっとまあ前回触れなかったけど、あの愛子さんの初、愛子さん美穂潤、あの蒼太の奥さんね、初登場が初恋ですよね、87初恋で、
はいはいはいはい、
要するに潤の友達の、潤の中学行ってからできた同級生のお姉ちゃんっていう設定で、要するにつららと富良野で知り、あの北海道で知り合いっていうか仕事仲間だったっていう、
あ、
それでつららのことを知ってるっていうことで蒼太が会いに行くんでね、
トルコで一緒に働いてたのかな、仲間だったっ。
で、つららは結局幸せになった、とっても神様みたいないい人と結婚したんだってことを、まあ、美穂潤が告げる、蒼太に告げて、まあ、そこから蒼太とつらら、愛子ちゃん、愛子の恋が始まるんだけど、うん、っていうのが、その87。
87の年表に愛子のことは一言も書いてないですね。うん、あ、あった、蒼太、愛子と再会って。
そうそうそう、あの場面はまあ良かったの。
でもね、うん、俺はね、うん、ちょっと不満がありますよ、
うん、
トータル、まあ、このね、うん、北の国からで、うん、結構ね、うん、役者さんが素晴らしい、
うん、
お歴々の日本を代表するような名優が集ってるじゃないですか、うん、
はい、
で美穂潤だって別に一歩も引かない超すごい役者なのに、
う
ん、はい、うん、出番が少なすぎる、
うん、そうですね、
ねえ、うん、もっと見たかった、
うん、だから90年代入ってからの特徴なんだけど、
うん、
1話ごとにこうスペシャルゲストが出てくるようなイメージが強かったですよね、う
ん、なるほど、
92か菅原文太だったり、
あ、そっかそっかそっかそっか、
うん、まあ、後の宮沢りえ、大竹しのぶとか、まあ、いろいろ続いていくじゃないですか、
そうですね、うん、
そういったのが、そういったことと反面、これまでの富良野の住民たちがあまり描かれなくなっていったっていう、う
ん、なるほど、
不満がものすごく強い、
なるほど、
うん、
まあ、その菅原文太は秋ですよ、92年の秋頃、
はい、
状況、玉子の叔父に謝るっていうね、
まあ、妊娠してしまった玉子のところにお詫びに行くと
かぼちゃを
非常に問題場面が
そう、あんたの誠意はこれかねみたいな、うん、
カバン持ってね、来て、何が入ってるかと思ったら、かぼちゃが5個がある、6個かな ?6 個入ってたんだから、あれ。
まあ、市場価格で1000円ぐらいですよ。
後々知るんだよね。その時知らなかったんだけど、倉本壮のエッセイで、要するに、 ゴロ自体が一発屋のゴロっていう名を取るほどに、うん、まあ子供の頃に女の子に傷つけたりとかして、その時ゴロの父親がカボチャを持って謝りに行ってたんだっていう。
あ、そうだったんです
ね。その事実はだいぶ後で知るんだよね。その時わかんない。
本には書いてあったんだっけ。
そう。後で本には書いてあるけど、ドラマ見、オンエア時はそんなエピソード触れてないから、なんでカボチャ
ねえ、ふざけてるとしか思えない。
俺がタマコの親代わりでも怒るだろうっていうね。
どんな挨拶でも、うん、まあ、うん、なんかあんま気合入ってねえなって思いますよ。
そう。なんだけどこうね、突っ込んだり褒めたりするけど、あの92の、まあ、忘れがたい場面というか、ゴロウが初めて東京にジュンに会いに来るんだよね。
その時ね、ゴロウがね、うん、むちゃくちゃジュンに優しいんですよ。
優しい。
そう。
優しいし、
あの、まあ、あの一言も責めない。
責めないよね。で、あのジュンが、買ったらそうにまたね、あの、うん、ダルってあだ名ついてるくらいだから、またダルそうにガソリンスタンドで仕事してて、うん、目の前の雑踏にこう車が行き交って、うん、その車が途切れた瞬間、その道の向こうにゴロウがヨレヨレのスーツ着て立って、手をピーンって伸ばして、順に手を振る、うん。あれはね、ちょっとうるっときましたね。なんかうわーと思ってた。なんか
まあ、ただね、僕は、うん、あの、中絶に今、とても反対の考えを持っているので、はい、うんうん、ここでジュンがタマコと子供作ってたらどんな、
ね、ね、
うん、世界になっていたのだろうと、うんうん、
その選択肢全然ありだと思うけど
ね、
う
ん、思いますね。
例えば帰ってけばさ、
あのタマコが未婚で産むっていうのもなしではなかったと思うんですよ、うんうん、ねえ、
うん、タマコ、しかもお互いの境遇を考えると割とフリーターっぽかったじゃん。
全然フリーターですよ、お互い
ね。だったら別に人生の転換をね、そこ一気にガッとなって、うん、例えばフラノに行くだって大いにありだったと思うし、う
ん、まあ、タマコちゃんもね、うん、あんな感じのドジっ子だけど、うん、フラノであのゴロの近くで暮らす分には全然いいんじゃないかな。
いや、いいと思う、いいと思う。そうそうそう、うん、俺それ考えたもん。
ねえ、
フラノ行きなよ、ゴロに会えないよ、タマコ。
都会でさ、うん、分刻みのスケジュールをこなさなきゃいけないみたいなのは無理だろうけど、
うんうんうん、
そ
う、だから結局作品上でもゴロウには会ってないもんね。
そうですね。そうだ、
それはね、ちょっと心残りな場面もあったりして。
菅原文太については何かありますか？
うんとね、
タマコのおじさん。
おじさん、
ね、親でもないんですよ、ね。
親じゃないんだよ。親じゃない。
豆腐屋なんだ。
厳格な、あのほら、立ち退きに断固反対してるみたいな看板出てるでしょ。
まあ当時ね、バブルがちょっともう崩壊した後かな。
バブルのその辺もね、北の国からの視聴率の因果関係を僕考えたりもしたんだけど、ちょうど90年代だからそういうのも相まって、割とこう癒し的な、癒しとしての北の国からを求められるっていう風潮が強くなってたのかもしれないです
よね。なるほど、なるほど。
そう。だからまあ、だから五郎と純がこう謝りに行くんだけど、足取り重たいわけじゃん、商店街に。うん、で、あ、ここだっつってあの豆腐屋見つけたときに、うん、あの絶対反対みたいなあの看板
買ってある時かなんかでしたよね。
時期でしたっけ、
うん、
うわ怖そうっていう ね、あの店に入ること自体が怖いよっていう。
そう、いや豆腐屋なんて朝の4時ぐらいに起きてね、真冬でも水に手を浸してこう豆腐を包丁で切るみたいな厳しい仕事ですよ。
まあ、ちょっと厳格すぎる。あの、産婦人科でいきなり2発ぶっ飛ばすでしょ。
ああ。
あれも怖え。
ねえ。
なんか、もうちょっと前向きな方向で、お前責任取れんのかっていう、責任取れるのかっていうのは、つまりこう、産むっていう選択肢をお前は考えられるのかとか、うん、そういう話し合いも持つべきだったのではないかと。
全くなかったです ね。
そう。
お前みたいなチンピラはどうしようもないみたいなことなのかな。う
ん、なんとも、なんと
も。まあ、で、そうは言ってもね、ジュンはね、うん、まあよくいる、そのくらいの人間はいっぱいいるけど、うん、普通にクズですからね、この時の自分は。
本当ですよね。
フリーターで、セックスでやらせてもらうだけで飽きて体目的みたいになっちゃって。
本当にね、87と89であれだけゴロウとの絆を作っておきながら。
タマコに対してもね、うん、全然愛情がなかったんですよ。うん、
といってなんかレイちゃんの執着もそんなに見せないっていう、うん、なんかなんともこう、煮え切らない感じのキャラクターではありましたね。
まあまだ19歳ぐらいですよね。
設定ではね、まあもうちょっとかな、まあ出て、うん、20歳。
あ、この辺で、ね、確か、うん、
ホタルが19って言ってた気がする。
あ、そっか、うん。小学校の時の同級生とカフェバーみたいなところ行く場面なかったですか？
そうそう、東京の同級生と ガソリンスタンドに来て、
うんうんうん、
あ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、
そうだ、
そう。で、そこでほら、ヒニングの話になって、
うん、
なんかワイワイ、ギャラリーがなんかこう仲間うちで、
うん。
それで、はって思って、タマコと一緒にホテル行って、確認するんですよね。
何確認したんですか？
いや、否認、否認しにしてるかどうかを。その、ジュンはそれの、 生理が来ないっていうことを、
その時ビビったんだ。
もやもやしてて、生理が来ないことに。で、その検査薬でどうとかでっていうのを仲間が、そのカフェバーで話してて、それを実践するんで、ホテル。
あ、そうだそうだ。
そう。うん。
ねえ、だからね、淳君もさ、だから、あのまま東京にいたらガリ弁で、あの、一派にいても全く不思議じゃなかったんですけど、今や定時制高校に行って、フリーターでガソリンスタンドっていう、もう底辺に、底辺のクズになってしまった。
辛辣ですね、小泉さんも。
まあ、大学生が偉いってわけじゃないですけどね。
まあ、
彼らはでもね、大企業にその後就職する可能性だって大いにあるんですよ。
ねえ。俺も本当人のこと言えないからさ、でも、ちょうど当時、あの、ふらふら、一応みんな進学するような高校に俺も通ってたので、
うん、
でも結構なんか、音楽やりに新潟に来ちゃってさ、飲み屋とか、現場作業とかのバイトしながらやってたから、なんかね、結構そういう、重ねる部分もなきにしもあらず
ではあったね。まあ、ただね、あれですよ、僕もね、大学4年の時にもう就職してたんですけど、まあ、フリーターみたいな気持ちで、福利厚生が良かったからそのまま就職っていうふうにしたんですけど、ただその時まだね、今と違ってフリーターはね、ちょっとね、もてはやされてたんですよ。
あ、そうですかね。
ちょっとね、かっこいい感じの。
あ、そうでしたっけ。
就職ダサいみたいな。
まあ、フリーターって言葉もね、そう、出来上がったってい
う。リクルートが作ったんですよ。
そうそうそうそう。
そのマーケティングに踊らされてしまった。
なるほど。
さあ、そんな、
まあね、性異問題、性異って何かねという、この、北の国からを見たことがない人でも知ってるような、
そう、
あの、セリフが一人歩きしてったところがあって、
ちょっとね、北の国からに仁義なき戦いがはみ出してきたような、恐ろしい場面でした。
で、この性異って何かねって言って、まあ、二人で土下座して、うん、次の場面がこう飲み、飲んで帰ろうかっていうね、純と五郎が一杯飲んで帰るじゃん。あの場面で、純が悲しむ、悲しかったってナレーションがあって、お父さんが僕を怒らないからだって、お父さんもっと僕を叱ってくださいって言って、言うんだけど、うん、あれが結構ね、肝な場面なんだけど、うん、あそこでこの長渕剛の西新宿の親父の歌がかかってるのね。
ほうほうほう。
それで、こう、サビの部分で、こう、やるなら今しかねえ、やるなら今しかねえっていう、66の親父の口癖、やるなら今しかねえっていう歌が流れてて、純は五郎に説教してもらいたいんだけど、五郎は五郎で、あの場面で覚醒してるんだよね。長渕剛のその歌を聞いて、五郎なりの誠意ってものを思い浮かべる、うん、つまり丸太を売っ払って石で家を建てようじゃないかっていうことをあの歌が後押ししたっていう密かに深い場面ではあるっていう、
うん、その前の特番からずっと3年ぐらい皮をこう、
皮剥いだ、
削りに削っていた
皮剥いだ丸太
を、皮を剥いだ、
そう、
剥ぎに剥いでいた丸太が、うん、元はあれタダでもらったやつですよね、多分
あれはね、中ちゃんから買ったって書いてあるね、一応借金して買ったと。
でも皮をこう一生懸命剥いたことで100万円の値がついたのかと思った、
あれね、仕入れたって書いてあったよね、確か。あの、それこそ、あれこそ、それこそ取ってつけたように突然登場した大工の棟梁の加納の金ちゃんっていう、大地安を扮する加納の金ちゃんが出てきて、
先輩みたいな、
まあ、何かとこう世話するんだけど、うん、お前300万で売るったって300万って仕入れねえだろっていう話をしてたんですよ、ね。まあでもいいんだ、それはいいんだって言って、まあとりあえず金がいるから、誠意を見せるための金がいるかっていうのもあって、まああと中ちゃんに返すっていう。で、こう、その後に中ちゃんと話になって、お前じゃあ家諦めんのかよ。うん、そしたら、いや、今まで気づかんかったけど、東大元暮らしだったね、なんつって、この家、石がこんだけあると、
うん。
これで作らん手はねえべさ、っていうことを言って。
丸太小屋から石の家になってしまう
と。で、こう、五郎なりのこの長渕剛を歌うわけよ。やるなら今しかねえってところを五郎が熱唱する。あそこは超絶名場面だと思うんだけど。
ああ、そうか。ちょっとそれ忘れちゃいました。
うん、そうそう。
それで、うん、現金書き留めて、タマコに
送ります。
100万円を送ると。
はいはい、
すると、タマコはこんなのもらえないって、純君に返す、うん。
はい。まあ、要するにあれはでもそれを受け取ったってことだよね。その気持ちを受け取ったってこと。
そうですね。
菅原文太が。だからまあお返ししてお互い水に流そうという返事をもらえたわけで、ゴロの誠意というのは要するにあれで十分に伝わったってこと。 なんだけどそれを返された時に五郎は初めて怒るんだよね。今まで純に対して全く怒らなかったんだけど、うん、あのお金を返された時に初めて怒るっていう場面がありましたよね、う
ん、なんつって怒ったの、
うん、だからあの一旦出したもんは俺にも見えっちゅうもんがあると、
おーおー言ってた言ってた、
うん、俺はそれ大金なんだから、うんね、今にでも奪い返したいんだけど一旦くれた以上見えがあるから、うん、さっさとしまえってことを声を荒げるっていうね、うんうんうん、で純が、まあ、恐る恐るこう懐にもう一回しまったら、うん、それでいいって
そのお金は純がもらった、
うん、だからその金の行方もちょっとよくわからなくなるっていうのが
後の
あるんだけどね。
純の乗ってたハイラックスサーフみたいな車のお金になったのかもしれない。
何のお金になったのかっていう感じですけどね。まあ、要するに五郎が怒るポイントっていうのは結局だから見えとプライドを傷つけられた時っていう部分がね。
そうですね。
子供のしたことに対しては何一つ怒らないっていう。まあそこは一貫したキャラではあったな。
気高い。うん、さあそんな。うん、冬になると小ゴミが五郎に会いに来るって、
うん、そうあれも良かったんだよ。
どうでしたっけ、忘れちゃったな。
あのね、要するに石で家を作るっつって、
あだなんか小ゴミが、うん、あの新しくオープンするっつって
挨拶来たの。場面としてはその石の家作ってるところに現場に来て、
あでもね石の家、うんうん、まあもうできたのかな。
できてないよ。
井戸の水を出すっていうのが
中に、そう井戸掘りを始めた頃、
井戸掘りはやってましたよね。
やってない、やってない、やってないよ。あのね、沢から引いてきたとかもあったじゃない、それ、うん、で今回は要するに新しく建てようとしたところは沢から引けると思ったら引けなかったっつって、うんうんうん、ここに井戸掘るっつって中ちゃんも加納の金ちゃんも呆れてたんだけど、
家と井戸どっち先、
井戸、
井戸が先、
井戸が先、うん、まず風呂を先作ったのよ。
なるほど、あそうだそうだそうだ、
お風呂作ったの。それでまあ水と思ったら沢から引けないから井戸掘るっつって、純と蛍が帰ってくる大晦日までにはなんとかっつってて、うん、周りはそんなわけねえって、水が出るわけねえだろって言ってたんだけど、うん、まあ掘り当てるっていうね。
そう。
その作業の途中で小ゴミが来る。
うんうんうんうん、
だから、まあ、さっきから話は重なるけど、その、毎回、会ごとのゲストが出るよりも、うん、昔から馴染みのある、例えば小吉だったり、うん、小ゴミなんかが出てくると、俺としてはすごいテンションが上がるっていうか、うんうん、もう小ゴミ来た、小ゴミ来たっていう、
今度
ちょっと嬉しい場面だったね。
スナックをオープンするわよ。
オープン、ママになったっ、
ね。
でもあれもね、良かったんだよね。こう愛も変わらず子供たちのために汗を流す五郎に、こうゴミがちょっと胸打たれる場面だったりして。
え、子供のために汗を流してたっけ？
そう、だから純と蛍が帰ってくるまでに、なんとか風呂入れてんだっていうことを、作業しながら語る五郎に、うん、まあ、なんか。
でも純と蛍は風呂なんか一切求めていない。
求めてないんだけど。
だから、
いいですよ。それは、五郎の物語なんで。俺もそう思う。純はともかく蛍嫌だろって言う。
嫌ですよね。一緒に入るのに。
そうなんですよ。
なんつってね。
でも、そこまで言い出すとね、これね、90年代編突っ込みしかなくなっちゃうんで。まあそこはいいだろうっていうね。
はい。
そう。まあまあ。で、ここみはここみでいろんな人生があったと思うんで、まあそんな困難があったけど、愛も変わらぬ五郎を見てちょっと、ほっとするっていうか、
ね、
まあ、いい場面ではあったなっていう。
そんで純と蛍が帰郷します、うん、これお正月かな、
年末ですね、
年末、うん、ねえ、うん、あのここはまだあの前回と同じ、うん、あの超ボロボロの廃屋、
廃屋です
ですよね、うん、
でまあね、その要するにお迎えに行くまでは、要するにあその大晦日の前にクリスマスで井戸の水を掘り当てるんだよ。だから中ちゃんと金ちゃんがスナックのその小ゴミのスナックで待ってて、あいつはもう来ねえっつって帰ろうとしてたら、五郎が水掘り始めた、
びちょびちょになって、
もうこぎったねここまでどうやって来たんだっていう、ね、あので来て水が出たっていうね。で中ちゃんもこう冠塁して五郎抱きしめるっていうね、 あれもいい場面だったんだけど、
あ、まあ、最後の最後に言えばいいような気もするんだけど、うん、忘れると悪いから、うんうん、五郎がずーっとね、うん、最初の連ドラから、はい、同じトラック乗ってますよね。
あ、そうでしたっけ？
多分、ね、白いトラック。あれだから、はい、最初の時からボロボロなのに、ずーっと乗ってんなーっ て、 って。
あれは中畑木材の車用車じゃない、
車用車なのかな、う
ん、だから同じ方に見えるのかもしれない。五郎自身は所有してないはずなんだ。
あ、そうなんですか。
多分中ちゃんに借りてるだけだと思う。
そうか、うん、本人の車じゃなかったのか。だと思うな、うん、
そうで、そのクリスマスで井戸掘り当てて、ね、有頂天だった五郎が大晦日に一気に奈落に突き落とされるっていうね。つまり、純に金は返されるわ、蛍は あの春から帰るって言ってたけど帰れないのごめんなさいっていうのが一気に五郎に降りかかってもかわいそすぎるだろっていうね。
旭川に行くたんびに産婦人科に行って
そうそうそうそう、
井川久志でしたっけ先生。
それはね蛍の予備校、あの通ってた学校の先生なので、その先生出てきたかな、挨拶行くっつってね、
そうやたらと、うん、なんかすごい、うん、
大晦日なんか鮭なんか買ったぐらいにしてね、
そう
どのタイミングで渡すかなって順といろいろなんか打ち合わせしちゃったぐらいにしてたんだけど、
うん、
結局行けないのっていう、ね、
そう、うん、でむしゃくしゃして、うん、井戸を見てくるみたいなこと言ったんでしたよ。
まあそれはそれで風呂はとりあえず入れようっていう部分もあったんだけど、
風呂はもうできてたのか、
できてたので、お家帰ってまあサプライズ幸せの絶頂にいたんだけど、
うん、
いきなりそうなっちゃってね。まあでも風呂は風呂で入れようと思って風呂の様子を見に行ったら、うん、まあ足場から落っこっちゃうっていう。
そうで上から木が崩れてきて、ね、
うん、もう踏んだり蹴ったりな大晦日なんです。
そう突然雪遭難サバイバルになっちゃうっていうスペシャルが九死に一生スペシャルみたいな。
あそこからのね今回見たんですよね、
これ、
長かったでしょ。
長い、結構ね45分ぐらい雪に埋もれて苦しんでましたよ。あれ
長えなと思ってね。
そう、そうなんですよ、うん、ちょっとね、巣立ちだけで、やばいですね。
ただまあ、まあ、要素としてはね、もうちょっと言わなきゃいけないところもあるんだけど、その、まあ結局助かって、その後が肝ですよね。要は、ジュンとホタルが。まあ、アキナっていう犬もこの回ね、
あ、そうだ、そうだ、犬が助けてくれた。
犬が抱っこしてたからよかったんだってことを、カノマ・キンちゃんに言うんだけど、うん、いや、それは違うと。お前の親父は自分で生きたと、
うん。
あのシートを引っ掛けて、スコップの絵を削って、火を焚いて、うん、あの中でも必死で生きようとしたんだ。
そう、凍傷で、うん、指とかなくなるかと思ったら、
実際の田中邦衛もなったらしいもんね、
凍傷。そうなんですか、うん、あの撮影のせいで。
そうそう、でもそれだけ必死で生きたんだと、お前らにこの真似ができるかってね、俺は涙が出るっていうことを加納金ちゃんがまあ言うっていう、
うん、
だからあそこもすごい感動したし、大地康夫もとってもいい演技だったんだけど、
うん、
いかんせんいつからフラノの住人だったっけこの人っていうのがなんか
馴染みがないと。
そう、あそこでね、俺もう再三言ってるんだけど、その長畑木材の熊さん、
うん、
全然出てこなくなっちゃ
う、うん、
熊さんあたりがそれをずっと古くからの付き合いである、ね、ゴロのことをそばでずっと見てた熊さんなんかがそういうことをとうとうと語ってくれたら、もう何の遠慮もなく俺は号泣したんだけど、
はあ、
ちょっとここが役どころとしてはなんで金ちゃんなんだろうっていうのはね、ちょっとあった、うん、でもいい場面でしたよね。
で純がもう新潟じゃなくて富良野に帰ると、
そうそうそう、まあ、そういった五郎の姿勢に触れるにつけ、やはりもう気持ちはどんどんこう東京に、
はい、
東京から富良野にやはり戻ってきたっていう。だからサブタイトル巣立ちなのに、そこであえてこうフラメに帰ってきたくなるジュンっていう終わり方っていうのが、
そうですね、うん、ちょっと後編のあらすじ読むの忘れてましたよ、うん、
はい、そうか、後編は後編であらすじあるんですよね。
そうそう、後編は後編であらすじがあって、うん、はい、まあちょっとまあこれ後編のあらすじ読んで次の秘密に行きますか。
そうですね、
東京のガソリンスタンドで働くジュンはピザ店に勤めるタマコが妊娠したとして真っ青になり、食事も喉を通らなくなる。しかし彼女が堕胎したと知り、駆けつけた病院でジュンはタマコのおじに殴られる。急遽父の五郎が上京した。ジュンと共に土下座して詫びるが追い返されてしまう。富良野に戻った五郎は3年後日の丸太小屋作りを断念し、大切な丸太を手放してタマコへの慰謝料を作る。一方、旭川の看護学校から父五郎の持つ富良野を素通りして帯広の恋人雄二に会いに行く蛍は、来春卒業したら五郎の期待を裏切って富良野の病院には勤めず、雄二の勤める札幌の大病院で生還の資格を取る気になっている。大晦日久しぶりに帰省する純と蛍を温かく迎える五郎、三人はそれぞれの思いを胸に再会するが、点点点、五郎は九死に一生スペシャルの主人公になってしまう
ですね。
というわけで、はい、じゃあ秘密いきますか。
はい。てか、なんていうかこう、
はい、
質問というか、
はい、
どうでしたか。面白かったですか、やっぱり。
面白かったですけどね。うんうん、
これもね、なんか、
まあただね、やっぱ
92はまあ良かったな
って。玉子ちゃんがね。うんうん、やっぱ中絶が辛すぎるなっていうのがあるし、うん、やっぱあの流産も辛いし、うん、
あとなんか本当にその後のお金返しに来るところで、東京はもういい、私卒業するっていう、こう公園で語る場面とかね、
そう
と、あのタマコとの別れは結構悲しい感じがありましたね。
ねえ、うん、まあ東京は、まあ、我々田舎者にとっての東京なんですけど、はい、なんかそこで馴染む人と、うん、なんか追い返跳ね返されちゃう
弾き返されちゃう人とね、
そう、うん、いて、うん、結果純くんも玉子ちゃんもそうあった感じですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、俺も新潟に帰ってるから結局同じです
そうなんですか、そういう感じだったんですか、
まあ、僕は一人っ子だから、はい、父との約束で、
ああそういうことだったんですか
でもね、うん、もう長丁いるの嫌になってました、山中で帰ったんですけど、
俺小泉さんと会ったのは99年って覚えてるんだよ、ね、
あ、そう、その年ですよ、帰ってきたの。
本当だよね、だって突然会ったってことはね、うん、
そうなんですよ、うん、
そうですか、そうですか、
はい、じゃあ秘密いきますか、はい、95秘密、
問題回だねこれな。
そうですね、うん、さあ95秘密、92から3年後ですね、
はい、もうすっかり富良野に帰ってきてるね、純は、はい、
そう、富良野でゴミ収集の仕事をする純は、札幌のレイと遠距離恋愛を続けているが、2人の間はギクシャクしていく。そんな時周に出会い、純は彼女に惹かれていく。周も五郎の生活がすっかり気に入り、たびたび訪ねるようになった。一方、札幌で看護婦をしている蛍は病院を辞め、妻子ある男性黒木と駆け落ちしてしまう。ある日、柊が以前 AV 女優をしていたことを知った純は過去を詮索するような口の利き方をして柊を傷つけてしまう。そして気まずい関係のまま会えない日が続いていた。その頃、五郎も黒木の妻大滝忍が訪ねてきたことにより蛍の不倫を知り、純の車で蛍の元へ向かった。何をしようと俺は味方だから、いつでも富良野に帰ってくるんだぞ、それだけ言うのが精一杯だった。ある日、霊から純に今日午後嫁ぐという電話があった。純は車に飛び乗り、霊のいる札幌に向かった。車のワイパーには今夜会ってほしいという柊からのメモが。木立の陰からウェディング姿の霊を見つめる純。アパートに帰った純に五郎は周囲に会いに行くよう告げるが、点点点、
はい、
というわけで、
はい
はい、まあ、ここでタイトルが秘密ってなってるけど、
はい、宮沢りえのことが
言いますよね。宮沢りえの AV 出演
あと、まあ、まあ、蛍もそうか。
そうですね、うん、
これがね、なんかこう口取りも重くなるどうだったんだろう。
まあ正直、うん、宮沢りえのしゅうちゃんが出てくると、はい、本当につまんなくて
これがね、あ、でもね、宮沢りえさんに何の罪もないし、素晴らしい女優さんだと思うんだけど、この頃って確かこう貴乃花との婚約とか婚約解消とか、
うん、
あとりえママなんかキャラ立ちしててすごい、うんうん、ワイドショー的な側面の方がこの人強かったんですよね。
いやでもね、うん、今素晴らしい女優、髪の月とか、うん、はい、だけどこの時正直、うん、大根じゃないですか。
そう、女優としてはね、なんかこう、うん、バラトンネル、それこそトンネルズとかの番
バラエティ
出てきて一気にこう有名になって、
そう、
なんかヌード写真集出したりとか、うん、でスキャンダルが先行っていう部分があって、うんうん、じゃあその女優の実力たるいかにっていう部分がかなりあったよね、
うん、そうなんですよ。
でまあそういった時になんかこう蔵元塾じゃないけど、まあそれ拾ってもらったような側面が多分あったと思うんだけど、
あとね、うん、宮沢りえちゃんが出てくるときにかかるなんか変なまったるい音楽があれがもうつまんない音楽で、
音楽がいいとはいえ、そのなんとかこのそういう週の物語ってまだ共有する前だから、うん、それいきなり流されてもちょっとあんまり共感できないっていうのは
あの音楽が流れると、ね、わつまんねえのが始まったっていうなんか擦り込みになっちゃうんですよ。
これがねちょっとあんまり、でも好きだっていう人も多いからちょっとね、
いるんですか？
いるみたいよ。なんか一応検索したのが評判みたいな。しゅうちゃんが好きなんてのはこれ多分どうかねっていうね。いや、あの子単体で見ると可愛いかもしれないけど、うん、物語の中に全くこう、
まあ、あんなね、うん、ちょっともうオードリー・ヘップバーンみたいな顔立ちの女の子、フラの歩いてたら、はい、うわーっつって、
うわーってなるし、ゴミ収集場でしゃがんで、来る日も来る日もしゃがんでねえだろうっていう、その登場がだいぶ謎だったし、 で、しかもその探していた仏を五郎の家にあったっていう、その、それ無理すぎるだろ、それっていう、ね。
柱時計を。
だから、なんでそれを捨てられるとこに持ってったのかが、もう超謎っていうか、
う
ん、あの辺が本気でね、登場から何から全部謎だったんだよね、この人。
まあ、この時に。
ここはちょっとね、倉本荘、どうなんだよ。
年表からいくと、秋に淳が市の完成、うん、環境管理課、ゴミ収集係ですよね、うん、臨時職員になるっていう、この、で、うん、あの、もともとペンチというあだ名されてた時の実力を発揮して、はいはい、ありとあらゆる家電を修理して使えるようにするっていう、
素晴らしい。どんどん語呂化してったっていう感じ、
ね、いや、でもね、倉本壮の、うん、もう明確にあるもったいない精神がここでむちゃくちゃ発揮されてるんですよ。うんうんうん、はい、
ちょうどだから世相とも反映してんだよね、それ。確か温暖化とかで騒がれたりとか、まあ、要はバブル経済崩壊後のなんかこう、世相を表してるとか、そういったことへの倉本壮の気持ちがちょっと前面に出すぎてるのかなっていうのは、ちょっと思いましたけどね。
そして、五郎、石の家で一人暮らし。純、柊と出会う。ホタル不倫発覚し行方不明になる、
はい、
とうとう今までずっと貧困法制だったホタルちゃんがおかしくなってしまった、
はいはい、でもそんなこともあるんじゃないかなっていう、
まあ、ゆっくの言葉を借りれば今までいい子すぎたから、うん、やれやれって思いましたよいいぞホタルお前は人間だ。
そうそう、なんかね、全然あれで幻滅みたいな意見も多いんだけど、そんなことあるよ全然。
おいおいおい、何を求めてるんだ人間に
だってあいつダメだもん。
誰が？
あいつ誰だっけ？
尾形直人ですか？逃げ切らないやつ。
そうそう。他のとこもいろいろ環境行っちゃったら、うん、そりゃ魅力的でしょうよ、その黒木さん。
うん、
多分黒木医師は誰だか出てこない。出てこない。奥さんと子供しか出てこない。
なんか、
だからその、
シルエットが語られるんですよね。
そうでしたかね。
チェロを弾いてるっつって、
そうそうそう、
夜家に帰る。
そうでした。
なんか家出するときに、チェロだけは持って行ったみたいな。
う
ん
う
ん、
そうでしたっけね。
どういうことなんだろう。
そうかそうか。なんかね、なんかそんでまたこう小吉も出てきてるんですよね、今回から普通に。
小吉は
純と一緒に暮らしてるって設定になってるでしょ。
うんうんうん。そうそうそう。
そのアパートに暮らしてて、
そう
そう、そこにその黒木医師のせがれとせがれの連れが殴り込んでくるっていうね。
俺は親友だみたいな。
親友がもう入ってくるなり、土足でずかずか上がり込んで、
そう、
小吉が何どうしたのって思ったら。おめえ誰だよって、その、ね、そいつがいきなり小吉に向かって言うわけ。
ねえ、ペラディ全部によってやってくる、雨の日に。
なんかこう、怒るとか言う以前に、あっけに取られた小吉が、お前こそ誰だよって言うんだけど、あれも全市長、全国民、全市長者が小吉と一緒に突っ込んだと思うんだけど、本当お前誰だよっていうね。
もう本当やばいやつなんだ
よ。誰だお前っていう。
うん、
あれ、わけがわからない。
犯罪を平気で犯すタイプの、ちょっと、シャブやってんじゃないかみたいな。
目がいっちゃってるような感じでね。
そう、やってますね。
あれさ、ちょっと演出とかも、スタッフの人とかもどうか、口出しなかったのかね、あれ。おかしいでしょ、あれは。
まあ、現実にいますよ。
いますかね。
今日もニュース見てたら、大阪の日本橋で、ビデオ店で肩が当たったっていう相手を、と喧嘩になって、外に連れ出して、頭をガンガン踏んづけて、持ってたリュックを持って、家に帰って近所に住んでたんですよ、
はいはいはい、
もう防犯カメラバッチリ撮られてて、
はい、ごうになっちゃった。
その、うん、踏まれた人は今脳出血で入院してるっつって、
とんでもねえな、
強盗致傷みたいな、うん、
はい、
だからそういうタイプのやつねえ、
謎でしょ。だけどさ、その今の事件ってさ、なんかこう、ね、鬱憤溜まりまくってるじゃん今、なんか、うん、40代50代の男の人とかってさ、
うん、
なんかこう何かの拍子でタグが外れちゃったりみたいなことってまあ起こり、リアリティとしてあるんだけど、うん、あのなんかこう黒木医師のせがれってボンボンじゃなくて、
うんうんうん、
の多分学生かなんかで連れってことでしょ、
うん、
そんなに変な人じゃないはずなんだけど、
うん、
なんでこんな なんでこんな狂人と付き合ってんだこの黒木医師のせがれはみたいな。
本当ですよね。まあでもフェアリディ Z に乗ってるような走り屋じゃないですかね。イニシャル D に出てくるようなやつ。
これね、聞いてる皆さんぜひ動画でチェックしてもらいたいんだけど、まああの異様ぶりってのはないよね。
それに対して小吉がかっこいいんですよ。
かっこいいんだよね。
俺は元自衛官だ。
彼もいなしちゃうっていうね。
うん。
あれ、小吉が株がグッと上がったんだけど。
だから自衛隊での格闘術が実戦で役に立つっていうことを小吉が証明してる。
はい、はい。そうですよ。
そう、ここでまた小吉が男を挙げるんですよ。
うん、はい、そう、95で思い出すのあの場面っていうね。
そう、ホタル、根室のおちいしって言うんですよ。
おちいしですね。
おちいし、エイク、 根室でね、なんかすっごい掘ったて小屋みたいな診療所みたいなところに住んでる、ね、
うんう
んうん、彼氏と。
あまりにその生活のリアリティがなく、
うん、
ねえ、なんかその辺もどう感情の持ってきところがないまま見てたけど、
ああでもね、うん、ホタルがいいんですよ、うん、私が好きになったのよって、うん、なんかすごい、
あ、そんなセリフあったっけ、
うん、もう人生の苦味をこの人はもう味わったんだみたいな、なんか病院で奥さんも周りの人も本当によくしてくれたんだけど、
うんうん、
私はもう自分を止めることができなくなってしまったみたいなことを言うんですよ。
それはいいね、
でその1月ですよ、五郎、ホタルの不倫相手の医師の妻と会う、大竹しのぶでしたね、はい、
取ってつけとかあるよな、これも、
ね、
別に大竹しのぶじゃなくてもいいんだよ、これはっきり言って
、まあ、ピンポイントでエースが出てくるみたいな、
うん、まあ、なんか予算がついてたのか、なんかどうなのかっていうね、その、うん、富士としてもどんどん色気を出し始めたタイミングっちゃタイミングだった
から、え、誰が色気を、
富士テレビ、
あ、
北の国からにこう、
ね、多分ね、うん、倉本壮は狙ってたんですよ、
う
ん、なんか柄本明をなんか出したいな、どこかな、どこかな、
うんうん、
警官だみたいな。
え、柄本明なんだ
っけ、あの、最初のほら、
うん、あ、平田ですね。
あ、平田ですね、うんうん。そう、とか、う
ん
う
ん、まあ考えたのかな、
そういう感じで、うんうんうん、ああ、そっか、どうしようかな、私をどこで出してるんだろう。あったー
あったか。
っていう感じでピンポイントで、使っちゃったんじゃないでしょうか。
そうですかね。
で、純、州の秘密を知る、
うん、
あ、これがね、なんか農家のやつ、
なんだっけ、
あ、警官の方でしたっけ、
警官がチンタでしょ、それの友達コウスケか、ヒロスケ、ヒロスケか、
あ、
ヒロスケ、アイコの弟ね、
はいはいはい、
がこう要するにゴミ収集してる純だから、エロ本の束なんかも普通に容易手に入るから、
そうそうそう、
その束をいつも投げてくんだよね、
そうなんですよ、
でそこの中に見つけたその一つの記事にその、うん、シューちゃんが出てたと、
そう、シューちゃんがなんと今、うんうん、ここ数年あの問題になってる、うん、AV 出演強要疑惑の被害者だったんですよ、はい、
ねえ
ねえ、
なんだけどさ、あんまりこうこの辺の路線、この辺の展開にぶっちゃけどうでもいいと思い
ながら、そうなんですよ、まあ、まあ20歳のまだこう恋愛とかに理想をさ、うんうんうん、大いにこう、はい、もいろいろある時に、うんうん、好きな子が AV 出てるってなったらドン引きするかもしれないけど、うん、今だったら、うん、おお、あ、う、り、ん、だね。
まあ、純は旬ね、そこでまあ、大いに悩むわけだけど。
そうそうそう。うん、そんななんか、お綺麗な人なんて、むしろ、めんどくせえじゃん、みたいな。
っていうか、むしろ、ガテンが行くだろうっていうかね。
うん。
純もさ、だって、自分の職場のとこにあんなやって通い詰めてる、こんな子がいること自体が不自然だと思わねえのかっていう。
ね、
逆にそんな過去があった方が、あ、なるほど、それで、それでか、それでか、みたいな。変に嫌でも変に腑に落ちる部分もあったんじゃねえかなと思うんだけど、全く寝耳に水みたいな態度で接するから、うーんと思って、ね、
そうですね、
微妙、そこは微妙だなと思いながら、
あ、さっともう一個事件がありますよ、はい、レイちゃん結婚し東京へ、まあ、さっき読んだところですね、
ね、
この前にレイちゃんとジュンが今度結婚するのってデートをする場面があるんですよ、
ね、結婚することはまだ決まってないよね、
あ、
普通の流れでデートしてるのね、
あ、
でどんどん都会派になっていく、都会で洗練されていくレイとゴミ収集やってるジュンのこうコンプレックスっていうのをジュンがずっと抱えてるんですよ。
でもね、しかもレイちゃんがあのね、うんうんうん、あの中学の時に出会ったような透明感がどんどんなくなって、
いや、あれはそれこそ横山めぐみさん自体がそういう役どころが多くなってったっていう、
うん、けばくなってた、
本人がそうなってったっていうね、うん、どんどんそういう風になってたっていうのがあったよね、
まあ、
うん、
まあ当時としては普通のねお嬢さんなんだろうけど、
そう、あのレイちゃん知ってからね、5年しか経ってないのに、まあまあ、
うん、まあ、ちょっとついていけないぞみたいな、金かかりそうみたいな、今の俺からしても無理だってなる、
で最後に吐き捨ててね、そのコロンつけるの、そんなのみっともないわよみたいな、
まあその前にね、あの純が迫るんですよ、
迫りますね、
こんなことばっか考えてバレたみたいな、
まああれはねちょっとね、あのそんなことばっか考えてもいいんだけど、シチュエーションを考えろよっていうね、
押し倒そうと
する、そのラベンダー畑だっけあれ、
うん、なんか野原で、
ね、それはそこでそれはねえだろっていうね、
うん、
そうね。
ねえ、うん、
あの辺かわいそうだったな。
まあでもね、ジュンとレイちゃんはね、うん、どう考えても、うん、セックスはできなかった流れにありましたね、うんうん、なんかどのタイミングであっても、うん、なんかこう、うん、やれる場面が想像できない。
まあそうですね、実際に描かれた場面でもそうだもんね、そういう流れにはなかなかいかなそうな感じはした。
そう、
ね、
うん、そう、お互いなんか、うん、姉ちゃんとに向くときに、はい、なんかこの時はもうなんかもう純も底辺を舐め切ってるからあれだけど、はい、うん、ちょっと意識高い、うん、いい顔を装いたくなる感じの彼女だったじゃないですか、うん、はい、ですね、俺はそんなの知らないよみたいな何言ってるんだいって思ってるわけないじゃないかなんてことを感じさせる、うん、こっちに思わせたがるタイプみたいな、うん、うん、はい、ところを僕は感じてしまいました、うん。さあ、そんな五郎と純は落ち石へ蛍を訪ねます、うん、ね、純 の、はいはい、あのハイラックスサーフみたいな車で、はい、SUV で、はい、この時に鮭買ったんでしたっけ。
そう、
でもなんかこれ結局五郎は別にね、咎めるわけでもないですね。
咎める理由ないもんだって。
そう、うん、だから何しに行ったのかなって、
うん、
まあ元気にしてるかな。
事実を知ったから様子を確かめに行ったってことだろうね
そうそうそう、うん、
で、まあ、まあ要は後々語り継がれるっていうかね、その95の最大の感動シーンとして、そのいつでも降らないで帰ってくるんだぞっていう絶叫シーンがあって、ホタルが感極まってゴロに抱きつくっていうところが、まあ、まあ一応メイン的な部分として描かれてますけどね。
そうですね、うん、
ただね、五郎は、まあ、本当に咎める気もないし、むしろその蛍がこう泣きじゃくってお父さんに抱きついてね、本当は不安なのみたいなこと言ってさ、
うん、
あれもんからさ、もう五郎的にはマックスだよね、あれ感情は。
あ、
うん、要はそうしたいんだもん、やっぱり子供にそうやって打ち解けてもらえることが何よりの幸せなので、うん、別に五郎的には幸せな場面なんですよね、あれね、うんうん、
そうですね、
うん、
まあ、そんな秘密でした、
はい、
ちょっとね、あんま長くなるとね、はい、ファイルを分割しないといけなくなるのでやばいです
よ。90年代完結編は
まず
前後編にしなきゃいけないんじゃないかって。
あと30分しかない
わけでもいいですよ。
そう
じゃあだったら、
まあ、編集がめんどくさくなるから
前後編します
よね。なんか大丈夫です。じゃあ
駆け足いっちゃいますか。
時代いきましょう。時代
98
注文した料理とあの映画、この映画、味わうのは